ハートフルデイズ。
ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、カウンターのお客さんにお料理出したからね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと江津市里山子ども園綿帽子園長のボンコバラタクさんと、福島県出身で同じく江津市グリーン山田の吉本みどりさんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
山田さんはみどりさんだから緑色の服が多いんですか？
これはすごい、あの、私の中のちょっとマイルールみたいなものがあって、グリーン山田のなんかお仕事とか何かこう花を届けるときにちょっとなんか緑のものを身につけたいなと思って少し心がけてます。さりげなくですけど。
でも今は山田さんじゃないんですよね。
そうです、今は吉本ですね。名字が変わって結婚して
吉本さんだけど、
はいはい、
お店の名前はグリーン山田。
あ、そうです、もう旧姓が山田みどりなので。
だからボンコバラさんも山田さんって呼ばれてるんですか？
そうですね、うん、まあ、グリーン山田さんって紹介されたので僕はもう山田さんっていう風にインプットしてたわけなんですけど、う
んうんうん、結構会われることがあるんですか？
いや、たまに
去年の11月お会いしたのが初めて。
そうですね、うん、でちょっと共通のイベントで携わることになりまして、うんうん、あの、保護者さんからこういう人がいるのでぜひ園の方でお招きして、うん、いけばなとか、うん、してみたらどうですかっていうのは、うん、そういう話をもらってていつかお声掛けしたいなって思ってた時にお会いできることがあったので、
はい、小原さんは保育園の先生なんですよね。
あ、そうですね、はい。
じゃあいつかそうやって山田さんお招きして、
そうですね、保護者と子どもとのなんか親子政策みたいなので、うん、ちょっとお呼びできたらいいなっていうのを思ってて、うん、ずっと。
ありがとうございます、はい、
ぜひぜひですよ。
嬉しいです、
はい、
今日は山田さんとお呼びしてもいいですか？
あ、もちろんです。山田でお願いします。
山田さん、
はい、
もともとはどちらのご出身なんですか？
福島県の会津若松の出身でして、うん、大学のため東京に上京して、うん、そこから何年か大学の後にも働いてはいたんですけれども、うん、5年前に移住をしてきました。
何がきっかけだったんですか？
有彦温泉の吉田屋という若おかみ、佐々木彩さんという方がいらっしゃるんですけれども、うん、その方と大学が同級生でして、うん、1年生の時に入った学生寮が一緒で、そこからもうずっと仲良くて、で、彩さんがおかみさんから世代交代で自分も若おかみとして頑張っていきたいっていうことを、まあ、ずっと聞いていたんですけれども、うん、有彦温泉をもっと盛り上げたいし、もっと若者も増やしたいしっていうことで何か力になりたいかなって思って、結婚した期に旦那さんも了承を得て一緒に有福に移住をしました。
うん、ええじゃないですか。
ええですね、はい、そうですね、はい、まあ、場所を知ってる自分からしたら ようこそおいでになりましたって感じですけどね。本当に
今さらっとね、はい、一言でおっしゃいました、
ね、ですよ。
ええですよね。
ええですよ、本当に。
でもですよ、すごく仲いい友達がこれから地域を盛り上げて頑張っていきたい、
う
ん、あ、いいね、私も協力したい、じゃあ移住しようって。なかなかの決断ですよね。
フットワーク軽いですよ ね。
本
当に度胸が割りになるというか。
いやいや、
本当に
しかも、ね、一人身ならね、まだちょっと、はい、まあね、自分の責任だしやってみようかなって思うかもしれないけど、ご主人も二人でですよね。
そうなんです。
え、二人とも東京でお仕事されてたんですよね。
あ、そうです、東京で2人で生活していたんですけれども、毎日通勤で満員電車だったりとか、どこ行ってもすごく人が多いとか、自分たちの生活をずっとここでするのは少し違うなって思って、でいろいろこう移住先も考えたんですけど、何度も、まあ、島根県江津市に訪れてた時に やっぱり有福温泉の人の温かさだったりとか人の優しさとか海もすごく近くてすごく綺麗でとかっていうのがものすごくよくって、で旦那さんに話したらじゃあそこにしようよって言ってくれて一緒に移住してきました。
なんと理解のある主人
ありがたい限りです
ですよね、はい、
感謝ですね。
でもやっぱり行ったことがあってもともと気に入った場所だったっていうのが大きいんですね。
そうですね、まあ、あとやっぱり人ありきとはないですけど、まあ、あやさんだったりあやさんのご家族だったりその有福温泉の一緒に温泉街の人たちだったりだんだんこう知ってる顔が増えてきたらなおさらいいなと思って、はい、
そんな風に言ってもらえると高津市に住んでる人としてはすごく嬉しいですよね。
あ、そうですね、はい、うん、でも僕は逆だったんですけど、僕はその高津の跡市っていう本当にザ中山間ってところに生まれ落ちて、しかも家が酪農牧場やってたんですね。
そうなんですね。
僕はそこから逃げ出したかった人間なんですね。もう小学校の時からずっと、高校の先はもう大学に進学して東京の方にずっと行こうと思ってて、まあ、ちょっと受験失敗したりして、まあ、その浪人も兼ねて東京の方に行ったりとかちょっと若干人生迷子になった時期があったんですね。そしたらさっき言ったように家が酪農やってたのでちょっと戻ってきてほしいって、僕長男なので。
ああ、そうなんです
ね。そうなんですよ。で、まあ、そこまで散々ちょっと好き放題やらせてもらったっていうちょっと負い目もあったので、まあ、そこまで言われたら戻るしかないかなって戻ってきたんですけど、結局ちょっと仕事合わなくてですね、で何かしたいなって思った時に資格を取ろうと思って、まあ、広島の方にもう一回最後だと思って出て、で保育資格を取ってそのまままたそこでもうここで今度は広島にもうそこで定着するつもりでいたんですけど、まあ、やっぱりちょっと家の事情があって結局帰ってこないといけなくなって、で25の時に U ターンして。
戻ってきてからはどんなお仕事されてたんですか？
戻ってですね、地元の豪津のある保育園の方で、まあ、保育士として就職をしたんですけど、でそこからまあいろんないい経験させてもらって、で35の時ですねにちょっとやっぱその豪津とか跡市っていう地域って自然がたくさんあって、でこの豊かな自然環境を子育てにちょっと生かすことができないかなってちょっとちょうど思ってた時期なんですね。でそんな時にたまたま、まあ森の幼稚園っていう、まあ海外の教育方法に出会って、あ、これだったら自分の今住んでるところで自然環境を生かせて保育であったり子育てできるなと思って、じゃあそういった園を立ち上げようってことで里山子ども園渡帽子っていう保育施設を立ち上げることになりました。
森の幼稚園っていうのはどういう幼稚園のことを言うんですか？
そうですね、まあ、うちは一応園舎はあるんですけど保育活動はもう本当野外の方に出かけていって、で基本的にもう野外が園舎って、まあ、自然が園舎なので、まあ、天候に関係なく、はい、雨が降っても風が強くても、まあ、雪が降ってもしっかりと外に出ていって、で自然環境の中で体験活動をするっていうのを、まあ、目的として活動しています。
雨の日とかはカッパを着て。
そうですね、
カッパを着て森に入っていくんですか？
そうですね、森とか地域に出てきますね。まあ、その森の中で、まあ、雨が降ってたら小川が流れてるんですよね、ちょっとした流れの、そこに入っていって川の流れの強さを感じたりとか、あと、まあ、いろんな見立て遊びができるので、木を取ってきてままごとをしてみたりとか、あとは本当に普通に散策を楽しむっていう、もう道なき道を自分たちで切り開いて進んでいくってことが結構ありますので、はい、そういったことをしながら過ごしてますね、子どもたちが。
子どもたちが自分で自分の遊びとかを作っていっちゃう感じなんでしょうね。
はい、あ、そうですね、やっぱ子どもってその想像力とかそういう遊びの天才なので、はい、大人がいちいちあれをしなさいこれをしなさいって言わなくても自分たちで作り出せる力を持ってるので、それをフルに活かせるのがやっぱ自然っていう環境なんじゃないかなっていうふうに私はちょっと思ってるんですけど、はい、
そういう力ね、親としても子どもに育んでほしいなって思いますもん。
そうですね、うん、
ハートフルデイズ。さて皆さん、江津市里山子ども園バタボウシ園長のボンコバラタクさんと、福島県出身で同じく江津市グリーン山田の吉本みどりさんのお話、まだまだ続いていますよ。
でも私すごく思うんですけど、やっぱり両親が 何か家業を持っていて、はい、さらに長男だったりすると、はい、そこを選ぶべきか、でも本当に自分のやりたいことをやるべきかってどうしてもこう迷っちゃうし、はい、なんかこういう時ってなんか何を基準にこう決めてるのかなと思って、
はい、僕単純なんですけど、楽しいか楽しくないかっていうところで決めてて、やっぱりやるんだったら楽しい方がいいなと思ってて、でたまたま、まあ、運が良かったのでこういう風になってるかもしれないんですけど、で子育てもそうだと思うんですけど、やっぱり子供だけが楽しいんじゃなくて、両親であったり大人たちも楽しくないとやっぱ幸せな社会ってできないと思うんですよね。だからみんなが楽しくなれるような、そういったものが大事だなと思って、なので自分の中で本当楽しいか楽しくないかっていうのはすごく重要なポイントだなと、うん、思ってます。
しみじみ感じます、はい、山田さん楽しいですか？
いや楽しいです、まあ、でもそのすごい楽しいを基準にするっていうのはすごく自分もやってることが同じなので、うんうん、すごくなんかうんうんってなっちゃいます ね、
ね、山田さんはどんな楽しいことを選んできたんですか？
ですね、もう私も楽しいっていうことをやっぱりこう自分の中で中心として選んできた中では、島根に移住してからまず吉田屋さんの温泉旅館をお手伝いしてたんですけれども、うん、冬くらいになんかふと自分のお庭でなんか植物を使ってリースを作ったんです、うん、以前東京にいた時にあのお花屋さんで働いてた時もあったんですけれども、お花屋さんで働いてた植物がもうどこかしこにいっぱいあって、これお花屋さんより植物あるんじゃないと思って、うん、とりあえずその植物を使ってあのリースとかスワッグを作ったんですけども、そしたらもう楽しすぎてもうなんかワクワクが止まらなくて、うん、お昼食べずに1日ずっと作り続けちゃったんです、
そんなに、
はい、でなんかもう作った後に、あ、私が好きだったものこういうことだったなっていうのをすごく実感して、うん、でその次の年にその自然の中で採った植物を、ある方にちょっとお花をお渡ししたんですね、うん、そしたら、何この花みたいなこと言われて、うん、あの有福温泉で採った植物で作ったんですって言ったら、お花屋さんできるよっていうふうに言われて、うん、でその時は全然そんな気持ちはなかったんですけれども、あ、なんか自分がそういった草花で何かお仕事ができるかもしれないっていうのを気づいて、で結局島根県の その、まあ、高知市有福温泉に住んでる方たち皆さん、その島根県に何もないっていうのは本当はたくさん何でもあるっていう、その自然の溢れてるところを伝えていけばもっと島根県が元気になるんじゃないかなっていうふうにこうだんだん頭の中で思って、だその自然を生かしたものを何か作ろうかなって思った時に、自分はその大好きな草花を使ったお花屋さんをやりたいなっていうふうにつながっていって、今はワクワクしながら草花屋さんをやってます。
最高ですね。
いや最高ですね
今お庭でね草花を取られるっておっしゃってたんですけど、そういうお庭があるお家に移住されたんですか？
ちょっと今お借りしていて住んでるんですけれども、それこそ家とお庭&山付きみたいな。
最高ですね取り放題ですか？
はい、もう好きにお散歩して好きに取ってます。ただあの取りすぎちゃったら結局そこの植物植生とかも変わってしまうので、うん、あの取りすぎないように一応もしお花を作るんだったら月2つって私の中では決めていて、でやっぱり1回その新芽だったりとか花を取っても次はやっぱり出てこなかったりする、うん、何年もやっぱりかかったりしてしまうので、やっぱり全部は取りすぎない、うん、本当にあるものの中でも少しだけちょっといただいて、うん、お裾分けをいただいて何か作るっていうことをしているので、そういうところは気をつけてお花屋さんをしています。
取りすぎないって大事ですよね。
大事です本当。
いや子供たち結構その野いちごとか見つけると、うん、やっぱ美味しいですし、うん、わーってなって取るんですよね、うん、でも取り尽くしちゃうんですよね取り尽くしちゃうとやっぱりその期間が経って次の時ってもうやっぱないんですよね、その場所に、うん、って思った時にやっぱりそのさっき言われたお裾分けって大事だなって、さあのお裾分けをもらってるって気持ちすごく大事なんだなと思って、うんうん、そういうところをですねぜひあの子供たちに機会があれば伝えていただけるとコーチとしては
、
はい、ね、嬉しいなと思ってます。
ぜひそういうことも大事ですね、はい、
山田さん その草花の作品っていうのはどうやって買えるんですか、うん、お店があるんですか。
お店は実はなくてもうフルオーダーでやっているので、それに月2つしかないっていうのも、月2つしか作らないっていうことも私の中のその目安なので、もうインスタグラムでメッセージいただいて、うん、それでやり取りしてお作りするような形でなってます。
じゃあ毎月先着2名まで、はい、
そうです、先着2名です。
オーダーがあったら作る、
はいはい、
でもですよ、月に2つですよね、うん、
はい、
それじゃあ生活していけないですよね。
それでいいなと思ってます。というか、うん、そうやっぱり自分が楽しくワクワクしてやりたいことなので、うんうん、これ以上なんだろう、やりすぎちゃって、例えばその仕事のために自分が花束作りたくない気持ちで作ったら全然いい花束とかできないと思うんですよね。でもう一つ別に仕事をしているので、そこでもちゃんと生計を立てつつ自分のやりたいこともやってっていうので、2つの仕事を一緒にしてます。はい、
いやすごい今共感したのが、うん、その無理しすぎないって大事だなと思ってて、うん、僕もすごくそのバランス大事だなと思ってて、うん、やっぱいっぱいいっぱいになると楽しめなくなるんですよね。でそこの加減って本当難しくて、だからこそ僕は本当にある程度自分が楽しめるだけの余力は持たすように一応仕事はしてて、いやちゃんとやってますよ仕事はちゃんとやるときはいるんですけど、でもそこら辺は本当メリハリだなと思ってて、はい、抜くときは抜くっていう形で、うん、だから僕は家に一切仕事持って帰りませんし、
いいですね、
はい、一応意識はしてるんですね、うん、そうしないと本当に自分が楽しいと思うことが多分継続できないなっていうのはすごく思うので、すごく今共感進めてきてるところだなと思って、
嬉しいです、
はい、いや余裕って何でも大事だなっていうのが本当に、ね、はい、思いますね、
はい、楽しみながら生きるって、ね、大事ですよね。
とても大事ですね。
すごく楽しいっていうのが伝わってきます
ね。本当ですね、
楽しんでやってます。
ボンコバラさんは今後こんな風なこと叶えたいなっていう夢とかあるんですか。
そうですね、まあ僕も今縁を、まあ、都市っていう場所でやってるんですけど、本当地域のおかげだなっていうのをすごく感じるところがあって、まあ、本当その季節のものをたくさんもらえますし、縁の行事に来てもらったりとか、まあ、本当いろんなお手伝いしてくださってるんですね。そういった、まあ、後市っていうところをもっと盛り上げていきたいなって思った時に、一つの、まあ、コンテンツとして、まあ、今私がやってるその保育であったり教育っていうのをベースにして、そこの盛り上げていきたいなと思ってるんですね。で今保育園だけなんですけど、まあ、小学校みたいなのもあってもいいだろうし、その先のなんか専門的なものが学べるものがこの後市っていう地域にできて、それができた時に子育ての街、学びの街っていう風になるといいなっていうのが本当まだ漠然とした夢なんですけど、そういった形で地域が盛り上げていけたらいいなっていう風に思ってて、まあ、それがまあ夢って言ったら夢なのかなと思ってて、そういった形でまあ恩返しにもなると思いますし、うん、はい、そういうですかね、うん、そんな感じですかね。
いいですね、学びの街、子育ての街、はい、いい響きですね、
はい、
山田さんは。
そうですね、私はその今有福の良さを伝えようと思って有福の植物だけを使っていたんですけれども、島根県にはすごくいっぱいいろんなところもあるし、いろんな地域に行ってその植物だけを使ったあの花束とかをその場でお渡しできたらなっていう、なんか出張花束屋さん買って渡すじゃなくて、現地のものを使って自分も旅行しながら美味しいものも食べながら、その人に合ったものを植物を選びながらやれたらいいなっていうのが今はちょっと夢にあります。
楽しそう。いいですね。
はい、できたらいいなと思います。
ハートフルデイズ、いかがでしたか。島根に暮らす誰かの本音の話。さて、そろそろ今日は閉店です。ではまた、本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。